結局の前の祈りを捧げます。父よ、ただいまからヘブライ人への手紙を紐解いて、ともどもに声を思いを一つにして学びたいと願っております。どうぞ私たちの心の奥底にまであなたの生ける御言葉が貫き通すように私たちに聞かせてくださいますようにお願いをいたします。この礼拝に出席することができなかったさまざまな事情のある兄弟姉妹たち、特に病んでおりますもの、傷をついておりますもの、あるいは足腰を弱くしておりますものを哀れに上から助けを差し伸べてください。またその他いろんな事情、特に心に重荷を負っております兄弟姉妹たちをも強めてください。イエスキリストの御名として祈ります。
アーメン。
ヘブライ人への手紙の第2章1節から4節までを朗読いたします。新約聖書の402ページです。新約聖書の402ページ、ヘブライ人への手紙第2章1節から4節まで朗読をいたします。だから私たちは聞いたことに一層注意を払わねばなりません。そうでないと失わされてしまいます。もし天使たちを通して語られた言葉が効力を発し、すべての違反や不従順が当然な罰を受けたとするならば、まして私たちはこれだほど大きな救いに対して無頓着でいて、どうして罰を逃れることができましょう。この救いは主が最初に語られ、それを聞いた人々によって私たちに確かなものとして示され、さらに神をまた印、不思議な技、さまざまな奇跡、聖霊の賜物を御心に従って分け与えて証ししておられます。今日は今朗読いたしました箇所をご一緒に学びたいと思います。で、読んでおりますところは文章としてはお分かりだと思いますが、しかし一体これはこれら一つ一つが具体的にどういう意味か、それをまず説明しなければならないと思います。私自身は一節から三節の中頃、文章が一つ、何々どうして罰を逃れることができましょうかというところが一つの文章で、でその前のに出てくる救い、大きな救いという言葉を3節の後半全体が受けている。つまり今言いましたのは2つの部分に分けることができるという意味です。そして前の部分は1節と、そして2節から3節の中頃まで、これは同じことを、内容においては同じことを言っている、このように読み取りたいと思っております。ここで何が書かれているかということでありますけれども、私たちは聞いたことというのは、それはもちろん一章を受けているわけでありますけれども、一章で語られていたことは何か、それは旧約聖書を通して私たちの救い主が神の子イエス・キリストが神ご自身であるということを私たちは一章を通して聞いてきた。つまり旧約聖書を通して一つの大切な主題、核心部分を私たちは聞いてきた。それから二節のこと以下は同じことを言っているというのもしましたが、天使たちを通して語られたことというのは、これは旧約聖書のことを指している。で、旧約聖書はもちろん預言者とか あるいは、聖書の歴史家ですね、イスラエルの歴史を書いた歴史家とか、あるいは詩編の作者たちが書いたわけでありますけれども、ヘブラ人への手紙は、それらは皆天使たちを媒介にして書かれたものだというふうに理解をしております。ですから旧約聖書を通して語られた言葉がうんうん、このように書かれている。でその旧約聖書に書かれてあったことが極めて重要であって、でそれをないがしろにするならば大きな罰を受けざるを得ない、こういうふうに言っているわけです。で大きな罰を受けるというふうに申しましたけれども、一節では押し流される、このように言っておりますが、この押し流すという言葉は消滅する、あるいは滅びるというふうにも言い換えることができます。ですから旧約聖書で私たちが大切だと学んできたところをないがしろにすると、私たちは滅びるし、また大きな罰を免れない。でも当時はまだヘブライ人の手紙が書かれた時は新約聖書は成立しておりませんでした。だから聖書と言いますと旧約聖書のことでありますけれども、旧約聖書に語られているその中心部分をないがしろにすると、あなた方は大変ですよと、このように言っているわけですね。でここまではその一節から三節の 中まで繰り返して言われている主題なんですけども、そこで私はどうしても申し上げなければならないのは、繰り返しなんですけど、旧約聖書は一体私たちにどんな大切なことを語っているのか。旧約聖書の最も中核というべき部分は何であるのか。皆さんがお持ちの、聖書のこの分厚い、この分厚い旧約聖書で一体何が言われているのか。それは私たちが既に学びましたように、イエス・キリストこそ神であり、救い主は神の御子ご自身であるということでありました。で確かに旧約聖書はいろんなことが書かれてあります。神様についても私たちはいろんなイメージを描くかもわかりません。例えばイスラエル民族の神、あるいはイスラエルの歴史を動かした神、立法を与えてご自身が正義の神である、正しい神様である、あるいは強力な支配力を持つ恐るべき神様、旧約聖書を読んでそういうイメージを描かれる方がおられるかもわかりません。でそしてそこから神と恐るべき怖い神様だと、こういうふうに考える方もおられると思います。私が、前々日四日市教会に行った時に、その時にですね、幼稚園の父兄のお母さんから言われたことがありました。キリスト教で教えている神様はとても怖い神様だと、戒めを与えてそれを守らないと罰を下すような、そういう恐るべき神様のことを書いてあるので、私は神様は怖い、そういうふうにズバリおっしゃったんですけども、そういう印象に近い印象を旧約聖書を読んで持たれた方も多いんじゃないでしょうか。神は恐るべき神である、そしてその神の力は絶大で大きくてとんでもない神様で近づきがたい。しかし確かにそういう印象を与えられることは 100% 間違っているとは申しませんが、中核部分、最も大切な部分を見落としているのではないか。その中核部分とは、イエス・キリストこそ神 であり神の子であられるということであります。もっと言いますならば、十字架の上で私たちのためにその命を差し出して、愛をもって私たちの罪をことごとく許したも十字架の主ということを私たちが見落としながら旧約聖書を読みますと、その旧約聖書の神様というのは恐ろしい神様にだけ私たちの前に差し出される。罪を許されるそのお方が、十字架の上でご自身を捧げられたお方が単なる人間ではなくて神ご自身である。これが旧約聖書が私たちにこれこそ大切だと教えている点だと。私は45年間牧師をしてまいりましたけれども、今思うんですけど、自分は一体今まで何をしてきたんだろうと思うようなことばかりです。失敗が多くてですね。で、大先生の経歴、自叙伝を読ませられますと、もうこちらは小さくなっているしかないほどに何も成果も上がらなかった45年間ですけれども、ただ振り返ってみて、講談にですね、ほとんど休みなく立つことができました。その中で、これでもかこれでもかと語ってきましたのは、そして西谷で5年間余り御言葉を語ってまいりましたけれども、私はイエス・キリストこそ罪を許したも救い主、そして十字架にかけられたこのお方こそ私たちは最も価値あるお方として尊敬し、敬愛し、また復讐を誓うべき神の子であるということを繰り返し繰り返し、それこそもうですね、耳にタコができるほど皆さんにとっては、そのように語ってきた。それがもし私が45年間やってきたことが一体何だと言われると、もうそれしか言いようがない。この5年間西谷で私が牧師として語ってきましたのもこれに尽きる。その他のことはもうお恥ずかしい、もう怠惰で力不足で、そしてどうしようもないというふうに自らを蔑むしかない、そういうのでありますけれども、このことは言えるわけですね。イエス・キリストこそ神の子ご自身である。そのイエス・キリストが私たちのために十字架にかかり死に、私の罪をあがなってくださった。そして今や復活なさって天上において神の右に座しておられる。このお方をどうぞ信じてください。この方を日常生活の中で中心にしてください。このことを語り続けてきました。ヘブライ人への手紙の作者も、私は同じことを言っているというと大変失礼なことですけれども、言いたいことは同じです。旧約聖書が教えている、あるいは、今はもう新約聖書も含まれておりますから、聖書が語っているこのこと、それをもっともっと注意を払って払わなければならない。注意を一層払うというのは、これはもっと豊かに、もっと深くという意味も含まれております。私たちがもっともっと心を広くし、そして霊的に深められて、このことに注意を払ってほしい。このこととは何か、それはイエス・キリストこそ神ご自身であり、そのお方が私たちのために救いの贖いを成したものだというメッセージです。そうでないと押し流されてしまう。この押し流されてしまうということの中にいろんな意味が含まれていると思いますけれども、時の まとめましょうか。時間がどんどん過ぎるといつかマンネリになりまして、そしてイエス・キリストこそ神の子ご自身であるというこの信仰が私たちの信仰生活の真ん中から抜け落ちてしまって、そして熱心と熱情がだんだん霞んできてしまって、いつの間にか私たちがかつて持っていた信仰の新鮮さ、あるいは鮮烈さが失われてしまうということがあり得る、押し流されて、そしてそれが消え去ってしまうということさえあり得る。皆さんはどうでしょうか。洗礼を受けてられるから、そして何年も経つうちにだんだんだんだんその最初の信仰が薄れてきているなと感じられたことはありませんか。これは多くのキリスト信者が経験することですね。なぜそうなのか。それはこの中心事と申しましょうか、中心的な事柄がだんだんだんだん注意を払わなくなる、深く広く注意をしなくなる、だから押し流されてしまうんだとヘブライ人の手紙は私たちに語っている。天使が語った言葉が効力を発し、全ての批判や不従順が当然な罰を受けるというのは、これは旧約聖書を読めば、まあ、すぐに分かることですね。皆さんすぐに思い浮かべるのはバビロン捕囚という惨劇、イスラエルの歴史の中で起きた惨劇ではないでしょうか。預言者を通して天使たちは神様の御言葉を取り続けました。イスラエルよ、偶像礼拝から離れよ、律法の中で語られている神の正義を重んじよ、このように繰り返し繰り返し語ったんですね。悔い改めよ。ところがイスラエルの人々はせさら笑って、預言者の言うことなんてくだらん、いや政治家たちはですね、そんな甘いことを言ってるからダメだと、大切なことは外交だ、いやそうじゃない軍事力だと言って神から離れていきました。まあ、その結果どういうことが起きたか。イスラエル国家が滅んでしまう。エルサレムにあったあの壮大なダビデの神殿は、ソロモンの神殿は破壊されてしまうという当然な罰を受けた。旧約聖書の歴史は、それイスラエルの歴史、そしてそこにいろんなことが書かれてあるんですけども、集約すればこういうことなんですね。イスラエルの歴史の中でいろんな歴史がありますけども、その中で神様は繰り返し繰り返し私の掟を守れ、このように言い続けられたんですけども、イスラエルの人々は次々と違反や不従順を繰り返します。その結果どういうことが起きたか。イスラエルの歴史の中であったことは神様の罰でした。いろんな罰です。戦争の敗北もあれば、疫病が流行る、あるいは飢饉が起こる、そういう具体的な形でイスラエルは当然の罰を受け続けました。とすれば、まして私たちはこれほど大きな救いに対して、この大きな救いというのはもちろん私たちの主イエス・キリストがもたらしてくださった罪の許し、そして罪の許しに基づく新しい命、永遠の命につながる新しい命に対して無頓着であるならば、どうしてあなた方はあのかつて旧約聖書の中で描かれているようなイスラエルが受けた罰、異常の罰を受けないで済むと思うのか、こういうふうに言ってるわけですね。これが全般の主題です。旧約聖書を通して、いや今では聖書を通して、私たちはイエス・キリストとは一体誰かということを繰り返し繰り返し語られてきております。ところがこのキリスト教会でおいてさえも、この信仰が危うやになり揺れ動いているわけですね。今やキリスト教徒だって イエス・キリストを神様だとは信じていないパーセンテージは随分多いんじゃないかと思うんですね。イエス・キリストはそれは単なる人間、あるいはちょっと人間の中で偉いことをおっしゃるような、そういう人間、あるいはあるキリスト教という宗教の階層という程度には見るんですけども、あるいは人間がいかにすれば幸福になるか、あるいは心が安らかになるかという教訓をどんどん与えた教師と見るんですけども、でもイエス・キリストが私たちが愛し崇め祭り礼拝する神様だというと、もうそんなものは神話、作り話、空想の産物だという人がなんと多いことでありましょうか。これは現実ですね。でそして現実が教会の中にも張り込んできているとすれば、どうして罰を逃れることができましょうかという警告は、これは現実のものです。ヘブライ人の手紙の作者の時代だけでなくて、どの時代にもですね。そして今日におきましては、教会の中にさえもこの言葉が当てはまるとすれば、これは恐るべきことです。私たちはもっともっと広く深く注意を払わねばならないというこのヘブライ人の手紙の作者の言葉は、これは聞き流してはいけないんじゃないでしょうか。もう信仰が長くなると万年に陥る、これはまあ当たり前だなんていう考え方を持っては大変なことになる。もっともっとですね、聖書を通して神の言葉を聞き、そしてイエス・キリストとはどういうお方であるかということをもっともっと広く深く味わう。もっと申しますならば、そのイエス・キリストが神として今も実在し、そしてそのキリストが私たちと共におられる、私たちの心の中に生きておられる。ですから私たちはその主を愛し、その主に従っていく、そういうことがないと押し流されてしまって、ついにはどっかに消えてしまう、押し流されてもうその存在すら跡形なくなってしまう、全く残念なことではないでしょうか。日本のキリスト教を、教徒をですね、よく揶揄して、日本のクリスチャンというのは大体トンネルクリスチャンだという人がありました。最初の入り口を通っていくんですけども、出口があるんですね、トンネルをくぐりすると、そしてもうどっかで、どこに行ったか分からない、これがトンネルクリスチャンだと。実際ですね、若い頃に洗礼を受けて熱心なクリスチャンでありました多くの文学者が、後々廃墟文学を平気で書いているなんていうのはざらにあります。私は藤村藤村という小説家が大変好きな小説家の一人なんですけども、彼なんて典型的な、そうですね、若い頃は熱心なクリスチャンでした。ところがもう晩年の作品というのは、もうキリスト教に対しては全く廃墟的な文学を書いております。でそういう文学者が日本の文学者の中でいっぱいいます。これはトンネルクリスチャンだと揶揄される理由なんですけど、でも情けないことですね。トンネルなんかじゃないんです。キリスト者はますます広く、ますます深く注意を払って、このイエス・キリスト救い主に関心を払い、心の奥底からイエス・キリストを喜び、そして救い目させて愛するということがあって、そして最後に栄光の座に導されていくということが、これが本来あるべき姿なんですね。まあそんな派手なことを言わなくてもいいです。とにかく細々ながらでも少しでもイエス・キリストについて私たちは深く深く広く広く豊かに知っていって、そしてその都度、キリストはなんと素晴らしいお方で あるかということを喜び、楽しみ、そしてついには最後にはですね、主よあなたの御手に私の魂を委ねます、いつまでも私と共にあってくださいと祈って召されていく、そういう姿、それが私たちの本来の描かれるべき終わりではないかと、こういうふうに思うわけですね。さて、そのことばかり言っていたきりがありませんので、その救いについて3節の後半部分から語られておりますが、これはもう簡単に申し上げていいのではないかと思います。どのようにしてこの救いが私たちに語られ続けてき、あるいは証しされてきたか、まず最初に主ご自身が語られた、主とはイエス・キリストですね、イエス・キリストご自身が最初に語られた。最初というのは矛盾するじゃないですかね。旧約聖書を通して天使たちによって語られてきたわけです。しかしこのヘブライ人の手紙の作者はそれを最初と言ってるわけです。どういうことなんでしょうかね。最初というのは一番最初という意味ではないことがわかるわけです。ここでは旧約聖書ではおぼろげであったものが眼鏡をかけて明白に爽やかに見ることができるように、私の耳もそれまでは雑音がいっぱい入っているような聞き方をしていたんだけれども、主はもう雑音なしにストレートに語られたという意味でしょう。新約聖書はそういう役割を果たしているわけです。だから旧約聖書を通してはですね、私たちの救い主イエス・キリストについて語られてはいるんですけど、でも正直なところ旧約聖書を読んでおりますと、なんだこれはというような意味のわからないことがいっぱい出てまいります。けれども新約聖書はそれに対して鮮烈に明確に明瞭に主ご自身が私は一体誰かということをお語りくださっている。ですからですね、この後半部分でやっぱり私たちは新約聖書を通して福音書の中に書かれてあるイエス・キリストの御言葉とその技を読んで、そして主ご自身がどういうお方であるかが分かる。ですから新約聖書を読まなければ御子イエス・キリストが誠に救い主であられるとともに、神の子ご自身であり、そのもたらせる救いとは一体何であるのかよく分からないということになると思います。でそしてその後にそれを聞いた人々にとって、それを聞いた人々とは一体誰か、キリストの御言葉を聞いた人とは弟子たちですね、イエス・キリストと同世代の人々が聞いて、でそしてそれを私たちに確かなものとされた。このヘブライ人への手紙の作者は、それはどういう人が、人パウロであるという説もあるんですけども、パウロ以後のクリスチャンであったかもわかりませんが、それを聞いた人々というのはの中に自分を含めていたことは確かだと思います。ですから推測ですけども、ヘブライ人への手紙の作者はイエス・キリストには直接会ったことがない、イエス・キリストから直接その言葉を聞いたことがない、けれどもその弟子たちからは聞いた、ですから第二世代のクリスチャンだと。で聞いて確かなものとされた。だから見たこともない、直接イエス・キリストから聞いたこともないけれども、弟子から聞いた言葉は確信された。これは第二世代以降のあり方ですね。私たちもうクリスチャンとしては何百世代とも分かりませんけれども、同じように キリストの弟子たちが聞いたことをさらに私たちは聞いて、しかし私たちもそれを確かなものとして示されているということは何を言っているか、キリストの弟子が書いたもの、福音書も、それからパウロの書簡も、その他の書簡も、これも皆ですね、キリストの弟子たちが書いたものでありましょうけれども、そこで私たちが教えられて信じている信仰は、それは二次的なものですから、どちらかというと隠したというようなものではない、全くキリストの弟子たちが聞いたその教えと中核部分と少しも変わりがない。私たちが新約聖書を通して学ぶイエス・キリストは、そこで教えられるイエス・キリストは紛れもなく真実な、あのイエス・キリストを救い主として受け入れてよい。もう2代目3代目が聞いたことは、どっかで曖昧になっているということは、そんなことは絶対ない。そしてさらりと書いてありますが、このさらりというのは私はちょっとまずい言葉じゃないかと思います。またでいいんだと思うんですね。また神は印、不思議な技、さまざまな奇跡、精霊の賜物、これをも通して御心を示される。これも旧約聖書を通して言われていることですね。さまざまな印、例えば旧約聖書におきましては、神殿、神の宮、あるいはそれ以前には天幕ですね、幕屋というものがあります。こういうものは旧約聖書における印です。でそういう印を通して私たちはイエス・キリストがどういう神であるか、キリストがもたらされる贖いというのは一体何であるか示されました。不思議な技、これは奇跡とは言えないようなものもと奇跡も含まれます。奇跡でないような技、旧約聖書にはいっぱい記されていますね。例えばその神殿にはですね、占いする道具が置かれてありました。でそういうものでですね、祭司たちは私たちの運命を、そのイスラエルの人々の運命をその語ってみせたわけです。そうする今では占いの類のように思うんですけれども、しかしそれはですね、旧約聖書においては祭司たちは人生相談もやったんですね。今でいうカウンセラーです。それは不思議な技として見られておりました。さまざまな奇跡はもう不思議な、さまざまな奇跡のことは言う必要もありません。モーセを考えてみれば、航海が真っ二つに分かれて、その間をイスラエルの人々が渡って通った、あの壮大な奇跡もありましょう。聖霊の賜物、預言者たちは聖霊によって御言葉を語りました。ですからこれは皆旧約聖書における啓示の方法ですけれども、それらを通してイエス・キリストが証しされている。旧約聖書を通して私たちはそのような救いの恵み、あるいはイエス・キリストがどんなに素晴らしいお方であるか証しされている。でその証しされたイエス・キリストを私たちはもっともっと注意を払わなければならない。今や新約の弟子たちの証言を通してもっと爽やかにイエス・キリストとはどういうお方であるか私たちに示されている。そうであればもっともっと豊かに、そして熱心に私たちの主イエス・キリストを知るようにすべきである。改めて、教えられることであります。これはもうですね、何度教えられても何度語られてもいいんだと私は思っております。皆さんの手はもう聞いたと思われませんけども、私はあえて申し上げたいんです。イエス・キリストこそ神の子ご自身である。 私たちの救い主は十字架のあのイエス・キリストは神ご自身である。ここに寄ってたって、ここに私たちの信仰のはっきりとした道筋を整えて、これからも一歩一歩私たちが召される時まで成長し続けたいと、このように願います。お祈りします。天の父なる神様、ヘブライ人の手紙の作者を通してまた私たちは励ましを受けました。彼は私たちにもっともっとますます広く深く我らの主イエス・キリストとその贖いの御業を心に留めようと、そこから離れないようにせよと、このように進め教えております。この中心部分さえ私たちが確保し、そしてそこに立っていますならば、私は決して揺れ動かされてついには消滅するようなことはありません。大波に押し流されてどっかに消えてしまうようなものではありません。最後までこの道を歩む限り、私たちは栄光の冠を受けることができると確信しております。人生には浮き沈みがあり、いろんなことがありまして、私たちはさまざまな経験をしなければなりませんけれども、どんな時がありましてもイエス・キリストこそ私たちの罪を許して、そして私たちを愛し、そしてついには私たちを栄光のうちに入れようとしておられる神ご自身であるということを覚えて歩み続けることができるようにお導きください。イエス・キリストの御名として祈ります。
アーメン。